ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。前々回からプリティチエさんにお話を伺っています。千恵さん、1回目はお母様の戦争体験のこと、2回目の前回は沖縄の高校生のことについてでした。今回は千恵さんが市議会議員になったいきさつを伺います。千恵さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千恵さんは宜野湾市で PFAS 問題に取り組んでいる宜野湾チュラミズ会のメンバーで、2022年の沖縄県統一選挙で宜野湾市の市議会議員に初当選されました。2022年チュラミズ会から千恵さんを含めて3人の新人議員が選出されたんですけど、立候補を決めたいきさつをお話しくださいますか。
チュラミズ会は直美さん、あの健康カフェレストランをしてる直美さんがいるんですけど、そこのつむつむの食事が好きで家族みんな通ってたので、そこで直美さんやマサルさんとかみんなに出会って、そのチュラミズ会に入ることになりました。政治は興味はあったし、生徒たちともよく語り合ってたけど、議員には自分に向いてると思わなかったので興味なかったんですけど、声は何回か かけられてたんですけど。
そうなんですね。
でも断ってたんですけど、この今の宜野湾市、もっと本気でやる人たちが PFAS を解決するっていう人が市長になるべきだと思って、で中西さんっていう PTA 会長をしたり教科書問題取り組んでる素晴らしい方がいて、中西さん市長候補で、中西さんがその自分は市民から押されて出るけど、みんなへの条件としては自分と同じ思いの方々が市議にいっぱい立候補してほしいって。
ああ、そう。
じゃあ私もその一人、応援のする一人となる、なろうっていうことで8月1日決めました。いや、決めてなりました。
じゃあチュラミズ会からっていうよりも、その中西さん、中西さん当選しましたっけ。
落ちちゃったんです。もう残念だったんですけど、
でもまあ千恵さんは挑戦、当選したと。
はい、私はたまたま辺野古の大浦湾ですね、の辺野古が基地が作られてるところの辺野古ブルーっていうカヌーのメンバーで、友達で、私が今度立候補するよって伝えたら、今令和が公募してるよっていうのがあったので、私はあの選挙の時は共産党とか社民党とか、そして令和を応援してたので、令和は本当に本気で社会を変えようっていう感じがすごい伝わってくるので、じゃあ応募してみようかなっていうことで、自分で応募しました。でも本当に直前だったから、7月ぐらいかな。だからもう時間がないから、最初は多分公認は無理だろうって感じだったけど、公認を受けることができた。
推薦人とかいたんですか。
推薦人はいない。
あ、自分で、
自分でだから応募して。
あ、そうなんですか。
そうだから、もうなんか嬉しかったかな、公認のあれが来た時は。間に合ったんだみたいな。
あ、そうなんだ。そしてじゃあ選挙活動、太郎さん応援来てくれた。
びっくりした、本当に来たので。本当に来たって、太郎さんが来てもそれもめっちゃ上手だったんですよ、凱旋。すごかった。プリティープリティーみたいな。本当に元気な人だからすごい楽しかった。
じゃあその立候補した時の公約って何を挙げましたか。
公約は若い人の負担を軽減、それから教育は人づくり、地域づくりの要、基地問題を解決し子どもたちを守る、自分の町のこともっと楽しく身近にっていう4本の柱を挙げました。
チュラミズ会はもちろんあの支持基盤としてありますけれども、他にどんな人たちが支持基盤としてついてくれましたか。
私はもうずっと学校現場にいたので、あまり地域のことをやってなくて、だから地域で無名っていう感じだったんですけど、あの地域の方で応援してくれる人がいて、地元大蛇名なんですけど、大蛇名のデイサービスのおじいちゃんおばあちゃんのとこに出ますよって言ったら、もう今大蛇名から議員いないからって言って、応援するよって言って応援してくれて、だからとっても嬉しかったです。それとか、あと教え子たち 教え子たちがもういろいろ応援してくれました。
1年経ったんですけれども、この4つの公約どんな進捗状況ですか？
もういろいろと議員っていうのがこんなに大変っていうのは本当知らなかったので、たくさん勉強しないといけないし、教員の時は教育について、そして自分の英語教育どうやるかとか部活とかそういうことだったんですけど、まあ、もう経済から福祉から何でも勉強しないといけなくて、毎日が勉強なんですけど、今特に力入れてるのは PFAS 汚染をなくすために、それを一般質問でいろいろやっていて、あとはやっぱりこの子どもたち、沖縄とか宜野湾の子たちは本当に騒音から水の問題から落下物からこんなに子どもの権利が侵害されてる子どもたちいないなと思って、子どもの条例みたいなのも作ってなんかもっと守ってあげたいなっていうのがあって、その辺をいっぱい質問とかしてるんですけど、まだまだ成果が出るってところには行き届いてないんですけど、あとは地元の人が遊歩道を作りたいとか、うん、桜祭りしたいっていうのがあったので、2月は桜祭りができました。
沖縄は寒肥桜っていう早く咲くんですよね、
うん、そうです、
濃いピンクの、
そう
美ら海水街から3人当選しましたよね、うん、女性2人男性1人で、うん、で私この3人で会派を結成するのかなと思ったんですけど、知恵さんは共産党から出た美ら海水街の宮城勝さんと、まぶいの会という会派を作りました。まぶいってどういう意味ですか？
まぶい魂って意味です。
はあ、うんうん、そうなんですね。
まぶい、そうです、魂。
じゃあ会派としてまぶいが目指していることは何ですか？
私は野党会派にいるんですが、少数野党で、まぶい会派があって、また社民党と立憲のいるジノンと、それから無所属の3人の美ら海水会の戸張勲さんもそうなんですけど、無所属のゆいの会っていうところがあって7名で会派作ってて、大きな形の、それで同じ PFAS 解決するとか辺野古新基地止めるとか一致するところやっています。
美ら海水会から出たけれど、みんなそれぞれ、まあ、小会派に分かれてや、活動してるわけなんですね、うん。まあ、議員になる前からいろんな市民活動されてたと思うんですけれど、議員になってからもうその、まあ、活動を続けていらっしゃるんですよね。
辺野古ブルーの方は、うん、議員になったらちょっと時間が取れなくて、もう本当になんか海の祭りしたり抗議行動があるよっていう時に行ったりしてるんですけど、
そうなんだ。
この前船長さんにも会ったら、一月でも一回でもいいから頑張ってきてって言ってたので、ちょっと頑張って月に1回は来るにしようと。
ああ、そっか。やっぱりじゃあ議員は忙しいですね、本当に。
なんか行事とかも、地域の行事とかもやっぱり出ないといけないし、地元のやっぱりいろんな声を聞いて声を反映させるっていうのが仕事なので、なるべくたくさんの人と出会っていろんな地元の行事も出るようにしています。
それでね、このポッドキャストではこれまで女性議員の方に来ていただいてお話を伺ってるんですけれども、特に内地の町の議員の方なんかは議会でハラスメントに悩まされてるみたいなことを話されるんですけれど、知恵さんいかがですか？宜野湾市議会
ハラスメント、私はなんかまず第4回派がめっちゃ仲良くて、もういつもユーモアがあってなんか笑いにあふれているので、まあ、真剣にいろんなことを話し合いもしますけど、だからとっても温かいし、はい、
あ、そうなんですね。じゃあ野党会派が、うん、まあ、守ってくれてるっていうか、
野党会派仲いいし、やっぱり人思いが一緒なので、いろんなところで、うん、それはもう協力し合って少ないけど討論なんかでも頑張るしやってます、うん、与党会派とちょっともやっぱりPFASなんか今度は一緒にできたんですよ。
あ、なるほど。
やっぱりみんなの問題なので、うんうん、与党の議員さんからも出てたので、これはもしかして一致できるところ見つけられるかもしれないって話したらできたので、それは一致できて、それから今回8月騒音がすごかったので、うんうん、そのことも前回一致でできて、だから一致できるところは一致して やっぱりやっていこう
と。ああ、そうなんですね、はい、じゃあすごくうまくやってますね、
うん、
だけどその宜野湾市議会の中にね統一教会の関係者っていうのが 何人かいるっていうのが前、うん、マスコミにも出てましたけど、うん、そこら辺はどうですか。
なんかその辺は私もこの全国ニュースとかで見てるんですけど、ここの議会の中でとかここで話し合ったことはないのでわからないんですよ、実態っていうかどうなってるかとかいうの、うん、
じゃあまあその PFAS とか騒音とか、うんうん、一致協力できるところはまあ支持基盤がどうであれ、
う
ん、
そう、
まあ、市民のために活動するっていうことはあるわけですね、うんうん、
だからこの辺野古の問題とか、うん、そのやっぱりよろしい軍港の話とか、うん、米軍に対する立場とかそういうところ一致できないところはもう戦うしかないですけど、
うん、
一致できる部分はやっぱり協力して宜野湾市を良くしていくためにやっぱり一致団結してやらないといけないなっていうところはあります。
分かりました。あ、この宜野湾市役所っていうのの、うん、もうすぐ目の前が普天間基地で、
うん、そうですもう目の前ですよね。だから飛んでいったりこの訓練に出ていくのとか帰ってくるのとかもよく見えるし、
あとその PFAS で問題になっているその消火訓練設備ももうすぐそこなんですよね、うんうん、何百メートルぐらいしか離れてないところなんです、うん、
それなのに本当に何か事件を落下物とかも最近もあったんですけど、
う
ん、
あ、そう、
問い合わせるのもこの近くなのにこっちに行けなくて、なんか沖縄防衛局に伝えて防衛省に行ってでそれから知らされるからいつもとっても遅くて、
うん、
その連絡がでこっちから議会から これはどういうことですかってどこで落ちたんですかとかその問い合わせをしても黒塗りで帰ってくる。本当にこの雪隣人とか言うけど遠いですね。
何雪隣人、
雪隣人、
あ、雪隣人、
うん、そう、米軍はよくその雪隣人としてっていう言葉使うけど、なんでしょうね、全然会話もできないですけど、でも本当議員になって思うのはたくさんの人が政治に興味を持ってもらって議会を傍聴に来たり、そして若い人も若くない人も、もうお母さんも独身でもいろんな体験を持った人、障害を持った人も含めて議員になってほしいなと思います、
うん、
そしたらその人の立場からその人が経験していることとかそういう立場からものが言えるからもっと社会がこの住みやすい街になると思います。今令和がなんか障害を持った方がなってますよね、うん、あれもとっても素晴らしいと思うし、本当にそう女性がもっと増えないといけないと思うし、一人って増えていくと変わっていくと思います。
まだ1年しか経ってないんですけれども、うん、まあ、これじゃあこれから2期3期っていうふうに挑戦していきますか、ね、
まだ分かんないんですけど、目標は自分の周りのこう政治に興味持ってるとか社会どうにかしたいっていう人たちに議員っていうの楽しくあるので直接にいろいろ提案できるし楽しさを伝えていくっていうのと、まずは1年がそろそろ終わるんですけど1期は4年なので2800余りの票をいただいたのでその人たちの声に応えるように4年間を全うしていきたいと思います。
選挙立候補した時は令和から出たんですけども今は令和を離党されたんですよね、うん、なんかその離党されたいきさつとかっていうのもし差し支えなかったら、
はい、令和から公認受けてもう当選もしたんですけど、投資の問題で私 の教え子という方が私の紹介で投資を始めてそれが止まってしまったということで、その SNS とかそれからの新聞で訴えてきたんですね、
うん、で損失が出たってことですか、
うん、止まってしまったからっていう、私に騙されたみたいな形で言ってきたので、私はその人とはなんかいい関係だったんですよ。この投資が止まってしまってからそうなってしまったんですけど、
元本戻ってこないって
こと、そうそういうことがあるんですよ。でもそれは投資は確保しないといけないと思うんですけど、私は解決できると思ってたんですけど令和の方の攻撃 する人たちが、あ、なんかこれ私をきっかけに令和の方を攻撃始めたので、
アンチ令和の人たち
ね。そうそう、だから私は令和に迷惑かけられないと思って自分で離党しました。でも投資は沖縄の場合たくさんの人やってる人いて、それが私も教え子から来たんですけど、進めたいものがあるって言って、広がりが沖縄の場合早いんですよ。横の関係がすごいので、友達とか、うん、でいいよって、自分がいいよと思ったら伝えるから、私もそういう感じで、まあ、自分の兄弟とか親友とかに伝えてたんですけど、うまく増えてたけどそれが止まってしまって、そういうことになってしまったので、それで話し合いはしてたんですけど、ある時ちょっとある男の人が入ってきて、その人が入ってきてちょっと
この話がこじれてきちゃった。
そう2人でやって話はしてたのに、入ってきてなんかこの100万円払うっていうのに名前を書くようにって言われて、でもその人は知らない人だったので、全くとても怖かったので、その弁護士さんに、公共訴のその弁護士さんに急いで電話して、そしたら身も知らない人のに名前とかサインしたら危険だからやらないようにっていうことで、それからも弁護士さんが私を通して話しましょうってやったんですけど、その話し合いが、その方が電話してこないので、でも弁護士さんも来ないっていうことはもうそういう話し合いしようって思ってないんだなって、だから終わってるんだなって弁護士さんも思ってて止まってたんですよ。で選挙に出てから急に22年その突然に SNS の攻撃とかなんか新聞のこととか来て、
で、あ、じゃあそれは2021年とかの話だったわけですか。
うん、2021年の話で、だからこんな通して騙したのになんか選挙に出るんですかみたいなのが来て、あれとか思ってびっくりしたっていう感じで、
それで当選した初登庁の日に新聞にドーンと出た。やっぱこのことで教訓っていうのは何か得ましたか。
まずはだからメディアが権力だっていうのを身をもって感じたのと、それから議員っていうのは公人であって私人とは違うっていう2つが、結局私2当選だったでしょ。そして辺野古にはもうずっと言ってたから、なんて2013年ぐらいからみんな知ってるでしょ。こういう人が議員なんかいたら困るなっていう人たちはいっぱいいたと思うし、だからそれでもういろいろ令和もそうだし、支援した人とかもすごいみんなに迷惑かけたのも本当に悪かったなと思って。
でも前回前々回のお話でね、知恵さんが誠意を持ってね今まで活動されてるっていうことは、うん、私は分かってるので、うん、今後は気をつけてくださいね。
はい、だから自分はもうなんか本当にある意味先生方にいたけど、ただ教員って学生から教員になってずっと塀の中にいるから、うん、社会世間知らずだから勧められたの何でもはいはいって、保険もそうだけど保険もいっぱい入ってたわけ。教え子も持ってくるから、いろいろ話、教え子も頑張ってるからね、やっぱり応援したいなと思ってやったりしたことが、でも勉強になった。やった投資もコロナ禍だからいろんな人がいた、大学生から銀行員から公務員、飲食店、活路を見出す、少しでも
そうだね、
増やしたいみたいな。
そうだね、だけど結局それって私が思うにはもう政治によってすごく小さくされたパイをみんなで食い合ってるっていうことであって、そうみんなの取り分を大きくするための活動をすれば、ひいては自分のところにも自分の取り分も増えるっていうことだから、でもつい目先のね、だけど本当に考えなきゃいけないのは全体のパイを大きくするっていうことを考えなきゃいけない、そのためにやっぱその議員をね、自分たちのために働いてくれる議員を応援するとかね、選挙に行くとか選挙に行かない人に行くように言うとか、もうそういうところからやらないと、そこをから 始めることで全体のパイが大きくなるんだっていうことをみんなに知ってもらいたいですね。
そうだから私は本当になんていうかな、沖縄の人のある意味典型というかいっぱいいるわけ。私よりもすごい被害に遭った人とか、ね、うん、だから私がこの表に出たから友達なんかも、ちいちゃん私本当に言うとね500万なくしたんだよとか、私の友達の旦那が何千万なくしてるとか、とか鬱になってる人とか、これでお金なくして本当にみんなこの社会のこの大変な社会じゃない、なんか
そう
そこの中でみんな犠牲者だなと思って、
オースプレイやミサイルを買う分をこっちに、こっちのパイに足せばいいわけじゃない。
そう
まずそこを発想の転換してもらいたいですね。
だからそれをなんか自分ももうなんかもう悪いイメージになったから、それを逆にその投資の今若い人たちが犠牲になってるっていう弁護士さんができたら、あのプリティさんも話してほしいんですけど悪い日本になってほしい、悪い溝になってほしいとか警告をしてほしい。だけど今でもなんか私に対して早くやめろっていう人まだいるから、
うん、
動きにくい。私が今表にまた出たら人に犠牲を作っといてまた偉そうにやるのかみたいなのもあるから、いろいろどう動くかっていうところ。
そうですね、試練ですね。でも乗り越えてください。乗り越えられると思います。ありがとうございます。いろいろ課題がありますけれども、うん、市民の側に立つ議員が本当に必要で、
はい、
知恵さん本当に市民の側に立って働いてくれる方なので、
はいはいはい、頑張ります。
2期3期と市民のために頑張ってください。
頑張ります。
であとお母様の戦争体験を語り継ぐという大事な役目も引き続きお願いいたします。
分かりました、ありがとうございました。
は
い、
知恵さん、この度はこのポッドキャストのゲストに来てくださり貴重なお話をありがとうございました。
私も楽しかったです、はい、ありがとうございました、お招きいただいて、はい、ありがとう。